ての10分を超大尺。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2014年10月5日日曜日、録音は友引です。2回目です。今日2回目のアップですけれどね、これもいろいろな経緯があって、簡単に言っちゃえばですね、数字の帳尻合わせですね、やっぱり月曜日は切りのいい数字の方が何かと都合がいいというところでですね、日曜日もう1回アップということでね、当たりましたね、今日の占い。今日だから夜中にね、アップして、今日の書物占いでね、今日は晴れるでしょうかしたら、緩やかにノーみたいなね、忘れなさいと。天気のことは忘れなさいと言ったら、今日はね雨降ってますね。これなんか暴風が本当だったらなんか月曜あたりに来るみたいなね話でしたけれども、東京大雨が来てるってことですかね。これね、私明日出張なんですよ。どうでもいい話ですけれども、明日の夜出かけて、で、火曜日水曜日と、講義があるということでね、これ電車大丈夫ですかね。ちょっとだから明日は早めに出かけなきゃなというふうに思った次第ですけれども、あんまり早く行き過ぎてもね、ホテル空いてないって話ありますけれども、そんなこんなで日曜日2回目アップしてますけれども、バックにかかってる曲はね、オーディオブームになる前の時の月曜のテーマ曲なんでね、あれもう月曜来たかという、オーディオブーってか、ラジオ神フリークスの方はね錯覚されるかもしれませんけど、まだ日曜日ですからね、はい、結構もう外も雨降ってますけれども、ちょうどこれがアップされる頃ってね、多分私ね、稽古場にいますよっていうゲートがですね、できるようになったっていうね、そういうなんか裏技みたいなものがオーディオブームのところでねあるというのを発見して、最初私ちょっと勘違いしててですね、もともとこれイギリスのサービスなんですけれども、そこら辺のところ、そのイギリスと日本の時差というのを勘違いしてですね、本来だったら土曜日の日中に、今日、神様ボムやりますよという最終告知をやる予定だったんですけれども、なんかすごい時間帯を間違えてて、放置してたら、そうですね、だから今日日曜日の朝6時ぐらいにね、今日神様ボムですよって、なんかすごいトンチンカンな告知が流れる、ね、流れることになってたということで、危うくそれは止めたんですが、そんなこんなで、とりあえず帳尻合わせの今回はですね、どんな話をするかっていうと、先週、テトリスの映画化の話がありまして、今年で30周年なんですって、テトリス誕生してから。だから思い起こしてみればね、確かに私高校生の頃でしたよ。高校3年かそこらの頃で、日本のゲームセンターにもテトリス来てね、で私カンストを当時してたもんですから、だからあれですよ、999レベル99だかなんかの、999万点だかなんか、そういうもうこれ以上ね、カウンターが上がりませんっていうところの最後の最後までテトリスやってましたけれども、あの頃ねゲームセンターで、テトリスとか、他のゲームもそうですけれども、すごいハイスコアだったりとか、ちょっとしたスーパープレイをやってるとすぐ人だかりができる時代でしたね。今どうなのかわからないですけれども、もう最近全然ゲームセンター行ってませんからね。昔はね本当に、その私がだから大学の頃、そうか、卒業して村ガというゲームとかありましたけどね、例えばダンスダンスレボリューションとかね、ゲームで踊っちゃうやつね、そういうのでは人だかりができてましたけれども、そのまだそういう大型のねゲームがそんななかった頃に、テーブルゲームでねテトリスやってて、でもう900万点あったり、もうね999万点とかやってると、どれくらいかな、時間相当かかるんですよ、50円とか100円で。だからいい時間潰しにはなったんですけど、時間潰すっていうよりもその時はなんか極めようとしてましたからね。でそうするとね、大体ね3回ぐらい人だかりができるんですね。1回まずおーすげーっつって人だかりができて、でだんだん飽きてきて、人がバラバラとまた散ってって、でしばらくしてまた今度は違う人たちがね集まってきて、おーなんか続いてるっつって集まってきて、でまた離れてって、で3回、それがね3回ぐらい繰り返されたと思うんですけれどもね、あの頃はなかなか面白い時代でしたね。私もねそんなにテレビゲームがもともと得意な人間ではなかったんですけれども、そのテレビゲームっていうものが、日本で登場する前、いわゆるなんかポケットゲームみたいなのとか、あとはLED ゲームみたいなね、 そういうのはね得意だったんですよ。全然自分では買わないで、なんか遠足だとか修学旅行だとかそういってその友達が持ってきたものを、その場でやって、まあ、ちょこっと操作してで、最高得点出すみたいな、ね、なんかそういうのをやってた子供だったんですが、テレビゲームが出てきてインベーダーがちょうど私がね小学5年か6年の頃ですよ。でその頃からしばらくはねそういうテレビゲームみたいなものはそんな得意じゃなくて、で、まあ、お金かかりましたからね。で当時の小学生とか中学生にとっては100円は大金ですから、なかなかねその点数は伸びなかったんですけど、いつぐらいからかな、ゼビウスとかが出てきたあたりからちょっとだんだん得意なゲームっていうのが出てくるようになって、そうすると周りにね人だかりができるという現象があったんですね。まあねえなかなか面白いな時代でしたけれども、あれなかなか気持ちいいもんですよ。周りにわーってね人だかりができてね、その自分のプレーを見てるっていうね、まあ、ゲームなんですけどね、やってることは大したことではない電子のね遊びですけれども、そんなテトリスが、すごい前置き長くなりましたけど、壮大な SF 映画になるっていうね、これ大丈夫かなと思うんですけれども、まあ、いろんなところでねどういう話になるかって、もともとねこのテトリス結構その予告編みたいなものを勝手に作る人が日本も海外も結構いてですね、 YouTube とかでテトリスムービーってやって検索するといろんな予告編が出てくるんですよ。でねほとんどねなんか地球に謎のその物体であるねテトリスのテトリミのですね四角だったりとか S 字型みたいなったそういうのが降ってきて、そこから、まあ、人間が逃げるとかね、あとまあ人間が潰されちゃうだとかね、あとそれに立ち向かうだとかねいう話が結構多かったですね。でその中で異色だったのがこれ比較的古い、予告編2000何年かな2005、6年だかあたりに作られた予告編で面白かったのは、テトリミノの中に入って操縦するっていうね予告編があって、でその自分のお兄さんがそのテトリミノの中に入って操作をする選手だか戦士だかちょっとよく覚えてないんですけど、で、敵っていうかライバルみたいなのがいてそれに敗れて死んじゃうんですねお兄さん。でそれの仇を取るために弟がテトリミノの中に入ってであれですよ、テトリスやっていくっていうね、なんかすごいシュールな、でもね映像よくできてたんですよ。なんかねロシア映画っぽい感じの予告編でね、あれ面白かったですね。あと日本で作られたやつでおかしかったのが、もともとやっぱりテトリスが襲ってくる、テトリミノが襲ってくるっていう話だったんだけど、それに対してなんか人間がその体をね形を変えてなんかね、テトリスのその中に入っていくみたいなね、なんかそんなような予告編があったりとかで、でじゃあ実際ねその壮大な SF ストーリーになるだろうっていうすごい漠然とした話で、まだ具体的にはどんな映画になるかって決まってないんですよ。今年で30周年っていうところのそのお祝いムードでね、映画を撮るっていう風に決めちゃったわけですけれども、前にねやっぱりそういうのありましたね、ゲームで何ですか、なんだ敵がどこに戦艦がいるかっていうのを当てっこするゲームがあって、バトルシップかかなんかがなんかすごい、やっぱりあれも壮大な SF 映画になりましたけど、そんな感じでねテトリスどうやってやるのかって、まあ一般的っていうか簡単に考えればね、そのいろんな人たちが考えたようになんか謎のね物体テトリミノがね地球に降ってくるっていうところに対して人間が戦うっていう感じなんだと思うんですが、それだとあまりにもいろんな人がもうアマチュアの人たちも含めてね、勝手な予告編を作ってるんで、多分ねそこから斜め上のものをやるんじゃないかなという考え方もあるわけですよ。でそうなった時にねどうなるのかなっていうと、まあでもやっぱりそのテトリミノの中に乗るか、それともなんか全然違う星かなんかでね、なんかそういうテトリミノがあるか、あるいはそのテトリスというゲームだと思ったらそれが実はなんかあるね星のそのなんか、まあ領地をどうにかするだとか建造物をどうにかするとかいうねのにつながってて、でその星だかなんだかを救うために地球人のね男の子かなんか頑張るみたいな、まあ、それスターファイターっていう映画がありましたけれども、そこら辺になるのかなって、なかなかねシンプルなだけにやろうと思ったらいろいろやれると思うんですよ。だからまあ超絶ヘンテコな映画が出たら楽しいなと思うんですけれどもね、それが分かるのはいつぐらいなんですかね、来年か再来年ぐらいになったらもう少し具体的に分かるんでしょうか。はい、というね、ただの帳尻合わせのラジオ神でした。はい、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。